耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第793回4月18日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。先日ですね、20円で世界をつなぐ仕事という社会企業の本を紹介したんですけども、その時のディレクターがですね、結構その社会企業にね興味を持ったらしく、ソーシャルアントレプレナーシップっていうのが最近流行ってますよねなんて、僕に言ってきたわけですよ。このソーシャルアントレプレナーシップっていうのはですね、社会福祉という、ソーシャル、この従来のコンセプトとアントレプレナーシップ、お金儲けのための企業というですね、この相反する2つを組み合わせた造語なんだそうです。僕も勉強になりました。でね、こういった本をまた新刊ラジオでやりたいというのでね、昔ですね、新刊 JP へダイジェストでやったですね、チェンジメーカーという本を思い当たったので、ちょっと彼に渡したらですね、これ新刊ラジオでやりましょうと。というわけで本日はですね、新刊ではないラジオです。2005年に発売されている本なんですけども、2007年には第2弾も出ています。第1弾がチェンジメーカー、第2弾がチェンジメーカー2という本なんですけども、今回はね社会企業について学んでみようというわけで、早速参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は日経 BP 社より出ております、渡辺奈々著、チェンジメーカー、社会起業家が世の中を変えるという本です。ソーシャルアントレプレナーシップという言葉がオープニングで出てきましたので、こちらちょっと詳しく解説しようと思うんですけども、これはですね、寄付や助成金に頼ることを前提に考えた社会福祉ではなくて、かといって儲けることが全てという従来型のビジネスもない、この両方をね組み合わせて、社会貢献におけるビジネスモデルを戦略的に考えたり、持続可能な企業を作って、効果的に社会に影響を与えられるようにしたり、基本的に社会問題を解決するために企業としてうまくやっていくというですね、非常に、僕からすれば結構難しそうだなと思うんですけども、普通の企業と同じ手法で理念は社会企業と同じというですね、考え方です。この前紹介したね20円で世界をつなぐ仕事はまさにそういう本だったんですけども、今回のですねチェンジメーカーに関しては、そういった社会企業家を特にねすごい、紹介している本です。で、このチェンジメーカーの、概要なんですけども、ソーシャルアントレプレナーシップのコンセプトに共感した一人である、著名な写真家であるこの渡辺奈々さんという方がですね、本気で世の中を変えようとしているユニークな社会起業家たち18人と出会って、インタビューを重ねて一冊の本にまとめたものなんだそうです。なので内容としては、社会起業家たちの熱い思いとかですね、問題提起の視点、またアイデアを実現するノウハウとか情熱を語った記事なんてのが掲載されています。でこの社会起業家18人というのがね、そうそうたる顔ぶれなんですが、みんなね世界において影響を与えて成果を出している人たちです。例えばソーシャルアントレプレナーの父として慕われるアショカ財団のビル・ドレイトンさん、どん底のエイズ患者を支えるアートセラピストハウジングワークスの原田真紀子さん、小児病院に笑いと希望を運ぶピエロたち、ソッコルソクラウンのユリ・オルシャンスキーさんと、ジョバンナ・ペッツーロさん、こういうね社会企業がですね、本当話題になってるので、テレビや雑誌なんかでね見かけた人もいると思います。著者の渡辺さんがなぜこの本を書いたかと言いますとですね、もともとは渡辺さんアメリカを中心に活動してきた写真家なんですけども、バブル期にですね日本にこう帰るたびにですね、物や金銭においては豊かになってるはずなのに幸福感がどんどん薄れていってるように見えるというふうに感じて、この幸せとは何か、仕事とは何かというのを突き詰めて考えるうちに、社会企業に出会って感銘を受け、自分に何かできることはないかと思ってこちらの本の執筆に当たったんだそうです。なのでですね、渡辺さんの撮影による社会起業家たちの肖像写真や、国々の美しい風景写真も楽しめるというのがね、この本の魅力でもあります。さすがは写真家です。で、新刊ラジオ的に重要なところはですね、こういったソーシャルアントレプレナーシップもですね、やっぱりその戦略モデルというのがきちんとしてないとなかなかうまくいかない、また理念がきちんとこう定まってないと、なかなか会社がうまくいかない、というわけで、本の中からですね一部ご紹介していきたいと思うんですが、18人の社会起業家のうちの一人、世界最大のフェアトレード認証機関マックスハベラーのマーケッターブレビア・ベルマンさんの活動をご紹介します。
私の両親は52歳と55歳で、ちょうどヒッピーの時代に青春を迎えた世代です。父母たちの世代のヨーロッパでは、みんな環境や途上国の貧困救済に大きな関心を持っていたわ。でもその関心は理想で終わってしまい、現実には何も変えられなかった。 だから私たちの世代のミッションは、実際に行動をとって具体的なインパクトを生むことだと思っているの。
と、こう語るのは1947年アムステルダム生まれの、ブレビア・ベルマンさんです。彼女は大学で法律を1年、マーケティングとコミュニケーションを4年学びました。在学当時からメディアの影響力というものに興味を持ち、ともすれば小さな規模で終わりがちな社会問題の解決にこの力を使えないだろうかと常々考えていたんだそうです。
大学を卒業後はずっと入りたかった NPO マックス・ハベラーに就職しました。マックス・ハベラーは1988年にフェアトレードで取引されている産物に認証ラベルを与える世界初の NPO として発足した団体なんです。私はそこでマーケティングを担当するようになりました。意外なことにコーヒー豆は石油に次いで世界で2番目に需要のある資源なんです。でも需要と作況に左右されるから価格が変動しやすく、仲介業者や輸入業者は農家を買い叩いて膨大な差益を得ている現状なんです。
ブレビアさんがやりたかったことは、中南米を中心に2500万人いる生産者の救済、そのためにフェアトレード商品を世の中に浸透させることでした。例えば2003年の世界のコーヒー市場の売り上げは約6000万ドル、うち生産国に入る利益は600万ドルほどとね、10分の1程度なんです。明らかにアンフェア、不公平な取引がまかり通っていたんですね。
1950年代末頃、オランダではフェアトレードのコンセプトが芽生え、80年代に規模は小さいものの、民間レベルで途上国への経済援助がされていました。しかし当時のそれは寄付金に支えられる協会やごく一部の店頭で少量販売するというごく一部の理想主義者の運動に過ぎませんでした。売上もオランダ全体のコーヒー販売額の 0.2% 程度だったし、正直コーヒーの味も優れず、きな臭い慈善事業と言わざるを得ませんでした。マックス・ハベラーでは発足当初、コーヒー豆生産国約2500万人の農民の救済という倫理的使命感をセールスポイントとして宣伝していましたが、これではごく限られた消費者にしか届かなかったんです。なので私はアプローチの仕方を変えようと考えました。まず製品の質が他のコーヒーよりも良いということを前面に出して伝え、その上でこの素晴らしいコーヒーを飲むことで同時に農民たちの生活向上に役立っていますというキャンペーンに切り替えました。すると売上が格段に伸び始めたんです。2001年には紅茶や他の飲料を好んでコーヒー離れをしている若年層を消費者に取り戻すためのライフスタイルキャンペーンを打ち出しました。ここではターゲットを20代半ばから30代半ばに絞って、若者に人気があるテレビ番組のホストを起用しました。そのうちに有機栽培でフェアトレードのコーヒーを愛飲していること自体がおしゃれな若者の条件になっていくと考えています。質と値段だけでなく、その商品が消費者の手に入るまでの背景に気を配るという倫理観が商品の第三要素として不可欠になる日はもうそこまで来ていると思います。
はい、というわけでね、このブレビアさんのね、経験を通して、この社会企業というのがどういうものかっていうのを見てもらったんですけども、やってること自体はですね、読んでて、普通の戦略、マーケティング戦略とあまり変わらないなと思いました。で、やったことをまとめますとですね、まあ今まではただ、これを飲めば農民が救済されるんだという、なんか理想主義だったのを、商品の質も上げて、この素晴らしいコーヒーを飲むと農民も救済されます、というふうになったわけですね。それによって、より多くの消費者にマックス・ハベラーの理念が届くようになりました。さらにね、2001年はそのコーヒー離れをしている若者を取り戻すキャンペーンを打ったりとか、最後のセリフがちょっと印象的でしたけども、その商品が消費者の手に入るまでの背景に気を配るという倫理観というのがあったんですけどね、これは本当にいいことだと思います。僕が思うにですね、例えばそのフェアトレードのコーヒー豆を購入してコーヒーを飲んだ時に、ああそういえばこのコーヒー豆はどこどこの誰々さんが作ったんだなーっていう、 ね、例えばペルーとかだったらね、ちょびひげのおじさん想像してもいいんですけども、あのおじさんが手摘みでこう取ってくれたんだなっていう風に感じることができるというのがですね、またその商品を使うのがクールだなっていう、このマックスハベラーのね戦略に乗っていくのかもしれません。まあ、しかしながら、まあ、良い品を買って安易にすることが社会貢献にもなる。フェアトレードを買って使うこと自体がおしゃれでクールというのをですね、きちんとその戦略としてやったというのが、まあ、アントレプレナーシップ、まあ、普通の企業と同じようなことなんじゃないでしょうか。で、まあ、ちょっとマックスハベラーについてね、熱く語りすぎてしまったんですけれども、まあ、こういったね、社会企業にね、興味を持つのは非常にいいことだと思いますので、まあ、ちょっと4月になっちゃいましたけれどもね、学生さん、今大学4年生の人なんか、まあ、就職活動真っただ中なので、まあ、NPO を一つですね、就活に加えてみてはいかがでしょうか。では、書籍情報です。チェンジメーカー、社会企業家が世の中を変える。渡辺奈々著。日経 BP 社より税込み1680円で発売中です。はい、というわけで今回の新刊ラジオはいかがでしたでしょうか。まあ、新刊じゃなくてちょっと申し訳なかったんですけれども、まあ、なかなかねいい本ですしね、あとその社会企業に興味を持ってほしいなと思ってご紹介させていただきました。で、興味を持つというとですね、なんとスタッフが渋谷にあるフェアトレードショップに行ってきたんだそうです。グラスルーツ渋谷店さんなんですけども、ここでねコーヒーとチョコを買ってきてくれてね、先ほどスタジオで飲んでたんですけども、まあ、そして食ってたんですけども、コーヒーがですね、ペルーのコーヒー、一般のコーヒー豆と違ってですね、いわゆるその促成栽培とか、森林を切り倒してできた大農場じゃなくてですね、小作農の小さな農園で作られた、有機豆。しかもね、木陰でね、自然の肥料を使って育てられて、熟した豆は一つ一つ手で摘まれているというね、まあ、一品なんだそうなんですけども、粉のやつを買ってですね、609円。まあ、普通の値段ですよね。やや高いかなぐらいで。で、職場のね、コーヒーメーカーでちょっと作ってみたんですけども、うまいの。店員さんが普通のコーヒーとは段違いに美味しいから普通のが飲めなくなりますよなんて言ったんですけども、本当に美味しいんですよ、これ。でね、チョコはね、エクアドル産でした。油っぽくなくてね、すっきりした口どけのチョコです。乳化剤を使用してないね、多分手でかき混ぜてたんでしょう。というわけでですね、まあ、フェアトレードのものを初めて食べてみたんですけども、まあ、たまたまいいのを選んでしまったのかなと思ったりもしたんですが、この本に書いてあること、消費者の手に、つまり僕の手に渡るまでにこの商品は誰の手を通ってきたのかな、誰が作ったのかななんてのを、想像しながら食べました。今僕の頭の中でちょびひげのペルー人のおっさんがニコニコ笑ってますありがとうございます。というわけでですね、まあ、皆さんも気になったらぜひ、お近くのフェアトレードショップに行ってみてください。ちなみにグラスルーツ渋谷店さんはですね、東急ハンズの近くでしたっけ、駅から徒歩5分から10分ぐらいなんでね、ちょっと調べてみてください。書籍の紹介はね、ここまでにしまして、続きましてはバスさんです。
はい、どうも、フラッシュゲームを3時間ぐらいやってて寝不足です。フィリーの CM にやってまいりました、石橋優です。
ここは自重してください。
何がですか。
いや、フラッシュゲームね、
もうね、上海がねやりだしたら止まんなくてい
や、まあわかるんです。確かにああいうね単純なゲームってすごい面白いんですけども、
はい、
今回はですね、それもね利用できるという方をですね、ご紹介しようと思います。
はい、そんなわけで、本日紹介したいオーディオブック、こちらです。
脳と気持ちの整理術、意欲、実行、解決力を高める。
はい。
ね、今、フラッシュゲームの方が役に立つって言いましたけども、はい、すみません、この本の30ページに書かれてることだけです、それは。
あ、そうなんですか。
まあ、どういうことかと言いますとですね、はい、脳医学のね、観点から、やる気を出すにはどうすればいいかっていうとですね、
はいはい、
まあ、何か、緊張状態を作り出すとか、
はいはい、
なんか集中するってことなんですよ。
はいはい、はい。
なので、この本で書いてあるのは、簡単な問題を解いて、脳を集中させて、やる気を出しましょうって話なんですけど、
で、
うん、独自な解釈で、バッサンのそのフラッシュゲーム、
はい、
いいんじゃないかなと。
じゃあそれだけ3時間やってるのはでもダメですよね。
まあできれば10分ぐらいで終わらしてね、仕事の方に行けばいい
です。はい、そうですね。
結構作業とかあるでしょ。
はい、そうですね、はい、すいません、は
い、まあそういうのをですね、やったらいかがでしょうか。というわけで、まあこちらの本なんですけども、まあ、大脳生理学の観点から、まあ、脳とか気持ちを整理する方法、つまりそのモヤモヤした不安であるとか、
はい、
なんか仕事がうまくいかねえなーってやる気ない時のために、はい、こちらの本があるんですけども、
はい、
まあ、さっき見ててバスさん気になるトピックがあったって言ってましたよね。
そうですね、これ非常にタイトルからしてちょっとそそるんですけど、
はい、笑いすぎですよ、
はい、昔の恋人と気になる仕事っていう項目がありまして、
ほうほうほうほう、
これどういうことかと言いますと、まあ感情を処理するための有効な方法の一つに段取りを決めることがあると、
はい、
で昔の恋人の思い出を捨て去るために、その思い出の品みたいのを捨てるっていうのがあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
で、これはまあ見ると思い出しちゃうからってのもあるんですけど、何よりも、あの人のことはもう考えないようにしようっていうので、決別をするっていう意味で捨てるじゃないですか。
はい。
と同じようにですね、気になる仕事っていうのを、その、気になった状態でやるんじゃなくて、一回それは排除してやった方が仕事の効率が上がるだろうと。
ああ、なるほど、ね。
いうようなところですね。
まあ、タスクを並行してね、処理してる人はね、あの仕事もやらなきゃなと思って、今の仕事に力が入らないのがありますからね。
そうです、そうです。
そういうのをきちんと昔の恋人のように決別しようという話なんですね。
はい。
はい、なるほど。例え話の中で、ちょっと僕のトラウマがほじくり返されたんですけども、その辺はスルーでお願いします。
あ、もうその辺はもう産業廃棄物として捨ててきてください。
いや、恋愛って産業だったんだ。
そうですよ。というわけで、はい、
フィービーの生き方ですけども、アルファベットで FEBE と検索していただくか、
カタカナでフィービーと検索してください。
はい、というわけで皆さんのね、脳と気持ちが整理されるように、フィービー全体で祈っております。
はい。
そういったところで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘と
石橋優でした。